聖書を朗読いたします。今朝は使徒の働き18章1節から17節となります。新約聖書の箇所で新改訳2017の版では271ページ、第3版では265ページ、第2版では243ページとなります。使徒の働き18章1節から17節をお読みいたします。その後パウロはアテネを去ってコリントに行った。そこでポントス生まれでアキラという名のユダヤ人と彼の妻プリスキラに出会った。クラウディウス帝がすべてのユダヤ人をローマから退去させるように命じたので最近イタリアから来ていたのである。パウロは二人のところに行き、自分も同業者であったのでその家に住んで一緒に仕事をした。彼らの職業は天幕作りであった。パウロは安息日ごとに街道で論じ、ユダヤ人やギリシャ人を説得しようとした。シラスとテモテがマケドニアから下ってくると、パウロは御言葉を語ることに専念し、イエスがキリストであることをユダヤ人たちに証しした。しかし彼らが反抗して口に汚く罵ったので、パウロは衣の塵を振り払って言った。あなた方の血はあなた方の頭上に降りかかれ、私には責任がない。今から私は異邦人のところに行く。そしてそこを去ってティティオ・ユストという名の神を敬う人の家に行った。その家は街道の隣にあった。街道司クリスポは家族全員と共に主を信じた。また多くのコリント人も聞いて信じバプテスマを受けた。あるよ、主は幻によってパウロに言われた。恐れないで語り続けなさい。黙ってはいけない。私があなたと共にいるので、あなたを襲って危害を加える者はいない。この町には私の民がたくさんいるのだから。そこでパウロは1年6ヶ月の間腰を据えて彼らの間で神の言葉を教え続けた。ところがガリオがアカイアの地方総督であったとき、ユダヤ人たちは一斉にパウロに反抗して立ち上がり、彼を法廷に引いていって、この人は律法に反するやり方で神を拝むよう人々をそそのかしています、と言った。パウロが口を開こうとすると、ガリオはユダヤ人に向かって言った。ユダヤ人の諸君、不正な行為や悪質な犯罪のことであれば、私は当然あなた方の訴えを取り上げるが、言葉や名称やあなた方の立法に関する問題であれば自分たちで解決するがよい。私はそのようなことの裁判官になりたくない。そうして彼らを法廷から追い出した。そこで皆は街道司ソステネを捕らえ法廷の前で打ち叩いた。ガリオはそのようなことは少しも気にしなかった。今朝はこの箇所より私の民がいると題して御言葉を取り継がさせていただきます。いつものことですけれども、この箇所に入る前に少しだけここまでのあらすじを振り返ります。今パウロは、地中海沿岸の都市を巡りながら、ユダヤ人と異邦人にイエス、キリストの福音を語っております。その行く先々では、何度も激しい迫害に遭います。ある時は石を持って追われるということがあり、そして闇夜に隠れながら次の町に逃れていく まあ、そういうことの繰り返しです。確かにこのパウロの語る福音を聞いて信じる人たちも多く出たのですけれども、しかし一方迫害も激しい、そういう伝道旅行でありました。そうやってやがて来ましたのはギリシャのアテネという町です。その町では真新しい話に興味を持つ、そういう人たちがたくさんいたので、パウロも、ぜひ、語ってくださいと言われて、その福音を語り出したのですが、死者の復活のことについてパウロが、熱心に語り始めますと、人々はそれを鼻で笑って、それ以上聞こうとしない、馬鹿げた話だという形で、彼は拒絶されてしまいました。非常に苦労は多かったのですが、収穫はそれに比べて非常に少ない、そんな状態であります。で、今日の箇所はそのアテネの町からおよそ西に向かって50キロメートル離れておりますコリントという町に移動した時の話になっております。で、読んでお分かりの通り、このコリントの町で、も救われる人たちが出ます。そしてやがて実は、このコリントに大きな教会が建てられていくようになります。後にパウロが、後になってからですけれども、このコリントの教会に向けて、2通の手紙を出して、その手紙がこの新約聖書の後ろの方に載せてあるわけです。それほど大切な教会であったわけです。そのような教会が生まれた町でありますから、伝道も非常に順調にいったのかなと思うと、実は大変な苦労がここにあった。その時神様はどのような助けをパウロに与えたのか、今日の箇所から見てまいります。で、このパウロがコリントにやってきた時は、一人でありました。シラスとテモテという一緒に伝道旅行をしていた人たちがいたんですが、この、2人は事情があってマケドニアにその時とどまっておりまして、パウロは一人であります。で、今であれば、宣教師というのは母教会あるいは支援する教会とか宣教団体が後ろにつきまして、宣教師が自由に宣教で活動ができるようにといろんな支援をするわけでありますけれども、当時まだそんな教会は出来上がったばかりでありますので、そういうシステムというのはできておりません。で、パウロも、伝道活動が目的ではありましたけれども、自分の生活をまず支えなければならないというそういうところに置かれておりました。それでコリントの町で、どういうことであったのかは事情は分かりませんが、アキラとプリスキラという夫婦に出会いまして、この2人の家に住み込みでパウロは仕事をすることにいたします。で、3節を見ますと、彼らの職業は天幕作りであったと、ありまして、パウロはこんな職業を手にしていたんだ、こういう職人であったんだ、意外に思うわけです。いつこんなことを学んだんだろうかと思います。で、実は調べてみますと、ユダヤ人の立法ではパウロは聖書の専門家になろうと学問を積んでいた人でありますけれども、そういう人であってもきちんと手に職をつけなさいと、そういう立法がユダヤ人の中にあったんだそうです。ですからおそらくパウロも若い時に、学校で学問を積むというのと同時に、この天幕作りの技術を学んでいたようであります。それが今役に立つわけです。そうやって、自給自足 の, 生活をしながら、一方安息日になれば、街道に で福音を語ってまいります。まあ、そういう毎日を過ごしているうちにやがてシラスとテモテがやってきて、まあ、パウロはこの天幕作りをするというところから解放されていきます。さてそうやってパウロは働きながらまた伝道していくわけですけれども、ここでもまたユダヤ人から の攻撃を受けまして、まあ、6節を見ますと口にたなく罵られて、まあ、おります。まあ、それに対してパウロはこんなふうに言い返しております。6節ですが、あなた方の血はあなた方の頭上に降りかかれ、私には責任がない。今から私は異邦人のところに行く。まあ、これを読みますとなんか喧嘩でもしてるのかという感じがいたします。まあ口に汚く罵られたのに対して、パウロは、それでもめげずに、まあ、跳ね返していく。まあ、本当にパウロはタフな人だなという印象を持ちます。そして、まあ、この後街道司のクリスポと家族が救われ、また多くのコリント人が信じてバプテスマを受けたとも書いておりますので、いろんな迫害は確かにあったけれども、パウロは勇敢にその迫害を押しのけて伝道していった。まるでブルドーザーのようにもどんどんどんどん前に進んでいったという、こういう印象を持つんです。ところが、9節のところに来まして、ちょっと戸惑うことになります。主が幻によってパウロに言われたという、その神様の言葉の最初のところでありますが、恐れないで語り続けなさい、黙ってはいけないと書いてあるんですね。パウロは何があっても黙ることがない。どんなに迫害を受けても恐れることはない。いつももう勇気を持って前に進んでいった人だと思っていたのですが、実は神様から見ますと恐れないでということは、つまり恐れていたということですね。黙ってはいけないということは、もう黙るしかないんじゃないか、語ることができないとどうもパウロは思っていたということになります。8節までのパウロの様子と9節のこの神様の言葉の間に大きな落差があって、私たちは戸惑うわけです。でところがこの先ほどちょっと触れましたけれども、パウロが後にこのコリントの教会に向けて書きました手紙を見ますと、まあ、こんな箇所があります。皆さんの手法にアウトラインも載せましたが、コリント人への手紙第1、2章3節のところにこういう言葉があります。あなた方のところに行った時の私は弱く恐れおののいていましたとあるんです。で、まあ、これはまあパウロ一流の謙遜の言葉だろう、実際はそんなことはなくって、もう強くてもう勇気に満ちていたんだと思うかなと思ったんですけども、そうではない。やはりこれは、パウロ自身の本当の気持ちだったんだろうと思います。弱く恐れおののいていた。どうしてそんな風になるんだろうか、あのパウロが、こんな弱々しくなることがあるんだろうかと、まあ、思いますが、でもパウロの通ってきた、まあ、道をもう一度思い起こすと、やはりそういう風になるんだろうかと思います。ある時は、無罪の罪で訴えられました。あるいは鞭で打たれて牢に投げ込まれた。ある時はテロリストであるというふうに言われて、ひどい目に遭う。まあ、パウロをかくまう人もいましたけれども、そのかくまった家族が今度は逆にひどい目に遭ってしまった。ある時はまた石打ちの刑に処せられて危うく死にかけた。もうてっきりみんなは死んだものだと思うくらいの、そういう瀕死の重傷を負うこともあったんです。で、 ある聖書の研究者は、その石打ちの刑とかいろんなこの鞭で打たれるとかそういう肉体的な傷がずっと残っていて、コリントに来た時も彼はその傷でのことで苦しんでいたんではないかという人もいます。一生懸命伝道する、確かに救われる人もいるけれども、どんどんどんどんユダヤ人たちからの迫害が激しくなり、肉体的にもというその古い傷がうずいていく。さすがのパウロも、燃え尽きていく寸前まで、追い込まれていたであろうと想像します。そんな時に神様は9節10節でこのように語りました。恐れないで語り続けなさい。黙ってはいけない。私があなたと共にいるので、あなたを襲って危害を加える者はいない。この町には私の民がたくさんいるのだから。よく言われることであって、もう最近では常識として多分なったんだろうと思いますが、元気をなくしている人、もう気分が落ち込んでいる人に対して頑張りなさいとか元気出しなさいというふうな言葉をかけちゃいけないということがよく言われるようになりました。かえってその人を苦しめるから絶対そういうことを言っちゃいけないと言われます。で、じゃあ神様はパウロにどう語ったかと言いますと、パウロ、お前本当に疲れているんだね、だったら少し休みなさいとか、そういうことではなかったですね。逆にまるでお尻を叩いて、ダメだ、あなたは休んじゃいけない、前に進まなくてはいけないのだと、そういうふうに言われているような感じなんです。なんと理不尽な神様なんだろう、パウロはこんなこと言ったらもっと落ち込むんじゃないかと思うわけです。でもただ頑張れと言ったわけではないわけですね。10節に私があなたと共にいるのでと付け加えております。パウロ、あなたが一人で頑張れというのじゃない、私も神様もあなたと一緒にいるから、だから恐れないで、語り続けなさいと、励ましております。もちろんこれは神様だから言えることであって、私たちが落ち込んでいる人に対して私がいるから頑張れと言ってもおそらく何の力にもならないだろうと思います。とにかくパウロはこの神様の励ましを受けまして、1年6ヶ月の間腰を据えて、彼らの間で神の言葉を教え続けてまいります。さて、そこまでは良いわけです。そうだったんだねということですが、問題はこの後であります。12節 の後半を見ますと、ユダヤ人たちは一斉にパウロに反抗して立ち上がり、彼を法廷に引いていって、13節、この人は律法に反するやり方で神を拝むよう人々をそそのかしていますと言った。はい、神様は何とパウロに語っていたか、あなたを襲って危害を加える者はいないと約束していたのにですね、ここではパウロはユダヤ人たちの反抗に遭いまして、今法廷に引かれて訴えられた状態であります。あなたを襲って危害を加える者はいないと約束されたはずなのに、どうしてこういうことが起こるんだろうか、あの神様の約束は一体どうなったんですか、そういう疑問が湧いてきます。で、これはよく考えなくてはいけないと思います。というのは、もしここで10節で約束された神様の御言葉は、いや実はあれはそういうことそうなるかなと思ったんだけどそうじゃなかったんですよ、やっぱり危害を加えるものが出ましたというのであるならば、神様の約束は信じられなくなるわけです。ということは、 一つそういうことが起きるということは、聖書全体が信じられなくなる。神様は必ずこうしますよと書いてあるけれども、いや、やっぱりそれは破られるかもしれない、やっぱりその約束はなかったことになるかもしれないという疑いをどこかで私たちは持つことになって、もうだんだんだんだん聖書を信じられなくなるわけです。ですから、この神様の十節の約束は一体どうなったのか、やっぱり破られたのか、それとも守られているのか、そのことをきちんと確認しておかなくてはいけません。私たちは、聖書は神様の御言葉であって、その語った通りになるのだ、成し遂げられるのだということを信じておりますから、十節で語ったことが破られるはずはない、必ずそうなっているはずであります。では一体神様はどこにおられたんでしょうか。パウロと一緒にいるよと言っているんですが、どこにおられたのかを見てまいります。で、14節の最初のところを見ますと、パウロが口を開こうとすると、ガリオはユダヤ人に向かって、言った。で、ガリオがいろいろ語るわけですけども、ユダヤ人たちから訴えられた時、パウロも、口を開いて、自分自身弁明しようとしたんだろうと思います。で、もうそういう何を語ればよいかということは、パウロはもう今までの経験から、そしてその連れてこられる間に準備をして、語るべき言葉をちゃんと持っていた。で、さあこれから語ると思った時に、ガリオは、この地方総督のガリオはパウロに語らせないんですね。で、もうガリオは一人で演説を始めまして、さっさと結論を自分で出してしまいます。一言で言いますと、あなた方はなんかいろんなことでこちらに訴えようとしているようだけども、それはあなた方が信じている、立法のことでこのパウロという男を訴えて処罰してくれと言っているようだけれども、私はそんな問題には関わりたくないから、あなた方はさっさとこの法廷から出て行け、そういう結論であります。そうやって彼らは追い出されてしまいました。つまりパウロは一言もこの法廷で語ることはなかったんです。パウロは自分の身を守るために自分で何か弁明する必要はなかった。確かに彼は法廷に引っ張られていって、訴えられてはいますけれども、結果として見ますと、すべてのことを後から振り返っていきますと、パウロは確かに危害は加えられなかった。殴られもしなかったし、石も投げられなかった。無事にパウロは戻ることができました。それはなぜこんなことになるかというと、表面的に見ますと、ガリオが自分で言ったわけですね。あなた方の問題には絶対に関わりたくない。なんでこんなことを言うのか。それは、ガリオはローマの法律を守る立場の人でありますので、このユダヤ人の立法のことには関係ないよという、確かに彼の公式見解でありますが、もっと本音を言いますと、こんな問題に関わって何か問題を複雑にしてしまって、そうすれば自分の将来の出世が台無しになる可能性がある、そんな危険な話には自分は絶対乗らない、そういう思いでこのユダヤ人たちを法廷から追い出したんだろうと思うんです。ガリオにしてみれば、自分は自分の持っている利害関係を計算して、自分の得になることを選んで、そういうふうに、結論を出したわけですけれども、しかしよく見ますと、神様がやっぱりここに働いているわけです。ガリオのこの、自己中心的な生き方を用いてパウロは確かに守られたわけです。 12節以降のことを見て、あらパウロは襲われたんだ、危害を加えられたんだと一瞬こう思い込みましたが、よく見ますといやそうじゃない、危害は加えられていなかった。確かに10節の御言葉は守られております。しかしそこでやっぱああそうだよかったねと納得できるかというと、もう一つ実は問題があります。それはこの17節に出てきます。17節を読みいたします。そこで皆は街道を司ソステネを捕らえ法廷の前で打ち叩いた。ガリオはそのようなことは少しも気にしなかった。ここで出てまいります。街道を司ソステネとは一体何者であるのかであります。調べてみますと、8節に街道を司クリスポという人が出てまいりまして、このソステネはそのクリスポの下で働いていた人であっただろうと考えられています。あるいはクリスポとその家族全員がクリスチャンになりましたので、当然もうクリスポは街道を司という職のその立場にはいられなくなるわけです。辞めることになりました。それで、このソステネがクリスポの後を継いで街道を管理人、街道司になったのだろうとも思われます。いずれにしてもこの街道司ソステネはクリスチャンではないんです。この時点ではあくまでもユダヤ人たちのグループにいた人であるんですが、そのソステネをどうしてユダヤ人が打ち叩くんだろうか、皇帝の前ですね。これもいろいろと考えられるわけです。パウロを叩いたっていうならわかるんですが、どうしてソステネを叩くんだろうか。これもいろいろな方々がいろいろ議論しておりますけれども、おそらくこういうことでしょう。パウロを街道に入れたのは誰かということだろうと思います。パウロは自由に安息日になりますと街道に入って、イエス・キリストの福音を語っておりましたけれども、街道司はそこで、誰に語らせるのか、あるいは誰を街道に入れるのかという、おそらくそういう責任を担っていたんだろうと思います。ところがこの街道を司ソステネはパウロを自由に街道に入れて自由に語らせた。お前はその責任を全うしていない、十分に管理していないのだ、そういう責任を問われて、ここで打ち叩かれてしまった、そういうふうに考えられております。それでもですね、私たちは客観的にというか考えます、見れば、パウロの身には確かに危害は及ばなかった。その代わりに、ソステネは確かに叩かれたというか、暴力を振るわれてしまったけれども、パウロは何も危害は加えられなかったので、やはり10節の神様の約束は果たされている。そういうふうに考えることができるわけです。しかしどうでしょう、私たちはこれを読んで、そうだよかった、神様の約束は素晴らしい、パウロは守られました、ハレルヤというふうにですね、手放しで喜べるんだろうか。というのはソステネはなんで打ち叩かれていくのか、これパウロのせいであります。パウロの責任を、パウロがやったことの責任を、取らされてしまって、ひどい目に遭わされる。法廷の前ということですから、これは公衆の面前ですね。人々が見ている前で、恥ずかしめを受けているわけです。パウロは守られたはいいけれども、ソステネがこんなひどい目にあって、それで私たちは、ソステネは関係ない、信仰者じゃなかったから、しょうがないんだと言って、納得できるんだろうかと思うんですね。なんとなく私は腑に落ちないわけですね。そしてわざわざソステネという名前をここにも出してくるというのはどういうことなんだろうかと思います。さてこのソステネはこの後どうなったかで はこのソステネという名前はもう一箇所出てくるわけですけれども、それは、今日たびたび触れていますが、そのパウロが書いたコリント教会に宛てた手紙の中に出てまいります。コリント人への手紙第1章の1節ですね。これも、皆さんの主語アウトライン印刷しております、まあ、手紙の書き出しの第1番目ですね。最初のところの書き出しにこう書かれております。神の御心によりキリストイエスの使徒として召されたパウロと兄弟ソステネからコリントにある神の教会へ、という書き出しで始まります。で、ここにこのソステネという名前が出ます。で、17節に出てくるこの回答をつかさソステネと手紙の冒頭にあるこのソステネが同じ人物であるかどうかは実は少し議論があるんですけれども、でもソステネという名前は当時どこにでもあるような名前じゃなかった。かなり特殊な名前であったようでありますので、そういう特殊な名前があちこちに、別の人物として出るということは考えにくいので、私はこれは同一人物であろうと考えています。そうしますとどういうことになるか、そしては、まあ17節で自分たちの、まあ、自分の仲間から、ひどい目に遭わされているわけです。まあ、責任を取らされたという、ことで暴力振るわれてしまいました。そしたらどうなるでしょうか。普通はパウロを恨むはずです。あのパウロのせいで自分はこんなひどい目に遭って恥ずかしみを受けている、みんなの見ている前で大の大人が殴られるなんて本当に悔しいことだ、パウロが憎いというそういうふうになる。でもこのあと彼は、まあ、クリスチャンになったということであれば、そしてねはパウロを憎まなかったことになる。いや、むしろパウロが街道で語っていたあのイエス・キリストの福音を彼は信じたことになるんです。で、信じたばかりじゃない、パウロと一緒に伝道する、まあ、宣教師になっていったようである。どうして彼がこんなことになるのかと思います。彼は二つのことを見ていたと考えられます。まあ、一つは何かと言いますと、自分を打ち叩いてくる、自分に暴力を振るってくるユダヤ人たち、顔を真っ赤にして怒鳴り散らして、お前のためにせいでこんなことになってるんだと言って、こう自分を打ち叩くユダヤ人を見ております。殴られながらも、痛いと思いながらも、苦しいと思いながらも、彼らのうちに本当に神様がおられるのかどうかということをこのソステネはじっと見ていたんだろうと思います。それを、まあ、まず一つ見ていた。そしてもう一つ、ソステネが見ていたのはパウロでありました。ユダヤ人から脅迫を受け、引っ張られて訴えられてという、そういう状態の中、彼はひるまずに、そして静かに街道でこの福音を語っている。訴えられた時もパウロは慌てず騒がず、自分の命がどうなるのか、そのことはもう自分を守ろうとするのではなく、すべて誰かに委ねている、そういう姿を彼このソステネは見ておりました。パウロの側に神はおられるんだろう。そのことをユダヤ人の側とパウロの側と見比べながら、どちらに神がおられるのかということを考えていました。このソステネにとって街道司クリスポという人、まあ、8節に出てクリスポはおそらく先輩であるんだろうと思います。 あの先輩のクリスポがある日突然、まあ、クリスチャンになったと聞いたとき、ソステネは、まあ、驚きました。なぜあのパウロの話を信じるのか。自分には関係ない。あれはもうデタラメなんだと、ソステネは思っていたと思うんです。だからクリスポが辞めたときに、自分がその後を継いで街道を司になっていた。けれども今こうやって自分が打ち叩かれる状態になってはっきり分かりました。神様はどちらにおられるんだろうか。自分を打ち叩くユダヤ人の側にはいない。でもあのパウロの姿を見ていった時に、あそこに本当の神様がおられる。そのことが分かったときに、彼は街道司を辞めさせられたというのも実際かもしれませんけれども、でもこのことを通して彼はクリスチャンになりました。そしてこの自分を救ってくれたイエス・キリストを伝えるものに変えられていきます。神様がパウロに語った言葉はこうでした、私があなたと共にいる。これはもちろんパウロも、あ、そうだ、本当に一緒にいてくださるのだという実感を持っていたと思いますけれども、でもその神様が共におられるということはパウロだけが分かるのではなくって、他の人にも、霊の目が開かれた人にも、その一緒に神様がおられるんだということが分かりました。その一人がソステネだったわけです。このようにして神様の約束はきちんと果たされているのだということが分かります。そして最後にもう一つ見ますけれども、10節の、神様の言葉ですが、この町には私の民がたくさんいるのだからという言葉があります。コリントの町にイエス様が救おうとされる魂がたくさんいるのだ。どんな形であってもその救われるべき人たちを神様は救おうとしているのだから、あなたは黙ってはいけない、語り続けなくてはいけないと励ましました。その私の民と誰だろうか。その私の民に数えられていた一人、実はそれがこの街道司ソステネであったわけです。パウロがある時ユダヤ人たちから反抗を受けて法廷に引かれていった時、あの十節の御言葉、どうなったんだろうか、神様の約束、自分には、危害を加えるものはいないはずだと思っていたけども、今まさに危害が加えられる方向にも物事が進んでしまっている、神様の約束はどうしたんだろうと叫びたくなったかもしれません。でも後から振り返りますと、この、まあ、訴えられていくという事件があったので、ソステネはクリスチャンになれたわけです。もしこのことがなかったならば、ソステネは救われなかったでしょう。不思議なことですが、パウロがこのように訴えられることによってソステネが救われる。私の民がたくさんいるのだからという時に、神様はいろんな方法で人々を救うのですが、パウロが訴えられるという方法をもって、このソステネを救うという不思議な神様の導きがここにありました。私たちは、まあ、訴えられるとか危害を加えられるとか、まあ、そういうことは、まあ、ほぼないのかもしれませんけれども、でも目の前で起きていること、聞かされることを思うときに、どこに神様の約束があるんだろうかと、まあ、 うことはしばしばあるだろうと思います。聖書ではこう書いてある、私はあなたと共にいると書いてある、そしてあなたは恐れてはいけないとも書いてあるのに、どうしてこういうことが起きていくんだろうか。神様は私を見捨てたのか。あの神様の約束は私には何にも果たされない。他の人は確かにそうかもしれないけれども、私は例外として、私とは神様いてくださらないのだ。いろんなことを疑うことがあるかもしれません。しかし今日見てわかる通りに、神様が語った約束は絶対に破られることはない。必ず成し遂げられていく。もし今目の前で何かこう不安に思うことがあったり、恐れるようなことが起きたとしても、神様はあなたと共にいるのだから必ずその約束をあなたに果たしていくよということを神様はきちんと語っております。その神様に導かれながら私たちはこの1週間を歩んでまいります。どうかこの神様の約束を見上げながらまた進むものでありたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、確かに私たちは聖書を通してあなたは私たちと共におられると語ってください。どんなことがあっても恐れる必要はない。死をも滅ぼした方が私たちの救い主であるのだから、あなたは安心して歩んでいきなさいと言われています。しかし一方、目の前で起きること、耳に入ってくるいろんな言葉、いろんなことを見たり聞いたりするときに、私たちは不安になり恐れて、あなたの約束はどこに行ったのか、あれは誰かのためであって私のためではないという、そのような、そんなふうにしてあなたの御言葉を疑ってしまうことがあります。しかしパウロもそうでした。どんなにあなたのことを信じたとしても、目の前に起きたことを見たときに彼も恐れて気落ちして、もう元気もなくなって前に進めなくなってしまいました。私たちもそういう時があります。でももう一度あなたの約束を信じて、あなたから力をいただいて、今は静まる時かもしれませんけれども、あなたが与えてくださる力によって、また私たちはあなたを見上げて、また信じて歩むことができるように、一人一人を励まし、また導いてくださいますように、主イエスキリストの皆によってお祈りをいたします。アーメン。